5. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。 ファックス 049-254-2000。 6. 祝100歳おめでとうございます。今年度100歳を迎える方に市長が訪問し、内閣総理大臣からの祝い状と銀杯をお届けしました。女性7名の顔写真があります。名前のみ読みます。三上滝さん、横山彩子さん、藤井勝さん、山形菊さん、山内菊子さん、大津満さん、北原由紀さん。写真終わり。写真掲載以外の方に阿保富子さんがおられます。皆さん、これからもお元気でお過ごしください。7. 総務大臣表彰を受賞。問い合わせ人権市民相談課内線271。関健二さん、顔写真があります。行政相談委員の関健二さんが総務大臣から行政相談功労者として表彰されました。関さんは平成13年に総務大臣から行政相談委員に移植され、現在も市民の皆さんと行政のパイプ役として各種の相談解決に尽力されています。8. 家屋の取り壊しやその予定があるときは、問い合わせ税務課家屋係内線355。平成30年1月1日現在で家屋が存在する場合、平成30年度の固定資産税、都市計画税の課税対象となります。平成29年中に家屋を取り壊した場合、平成30年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなるため、平成29年中に家屋を取り壊した方や取り壊す予定がある方は税務課家屋係にご連絡ください。登記済みの家屋を取り壊した場合は、埼玉地方法務局指揮出張所電話 048-476-1230 に滅失登記の申請をしてください。9. 富士見市 PR 大使トークイベントを開催します。問い合わせ地域文化振興課内線251。富士見市を市内外へ PR するため、下記の通りイベントを開催します。時12月17日日曜午後2時午後1時30分会場。場所きらり富士見。出演有安桃香さん、桃色クローバー Z、 板倉俊之さん、インパルス、今成亮太さん、プロ野球選手、千草ゆり子さん、気象予報士。内容、第1部、オープニング、市 PR イベント、3から4団体。第2部、PR 大使トークショー。市内特産物販売、PR 大使撮影の富士見市写真展などもあります。チケット不要。詳しくは、市ホームページをご覧ください。協力、テレタマ。チケットについて。市民枠、無料。申し込み期間、11月10日金曜から13日月曜。抽選結果発送、11月16日木曜。チケット引き換え、11月17日金曜から23日祝日。引き換えは、きらり富士見窓口のみ。引き換え時に、住所が確認できる身分証明書の提示が必要です。 一般枠500円。申し込み期間11月17日金曜から20日月曜。抽選結果発送11月23日祝日。チケット引き換え支払い11月24日金曜から30日木曜。引き換えはきらり富士見またはコンビニ、手数料自己負担。共通事項、全席指定、自動抽選、一人につき2枚まで申し込みか。ネット申し込み、きらり富士見オンライン予約、24時間対応。窓口受付発券、きらり富士見、午前9時から午後9時。電話での予約不可。未就学児の入場不可。詳しくは市ホームページまたはきらり富士見ホームページをご覧ください。QR コードがあります。10、市議会からのお知らせ。問い合わせ、議会事務局、内線166。議会報告会を開催します。富士見市議会は、市民に開かれた議会を目指し、市民と議員が自由に情報や意見を交換するため、議会報告会を開催します。9月議会で審議した平成28年度富士見市一般会計歳入歳出決算議案の審議結果を報告します。常任委員会ごとに分かれての意見交換も実施します。時、場所、11月11日土曜、午前の部、午前10時から正午、鶴瀬西交流センター、午後の部、午後3時から5時、針ヶ谷コミュニティセンター。テーマ、総務常任委員会、公共施設の在り方について、建設環境常任委員会、デマンド交通について、文教福祉常任委員会、学力向上について、半分けはご希望に添えない場合があります。手話通訳あり、車での来場はご遠慮ください。預かり保育を実施します。議会報告会では、お子さんがいる方も参加できるよう、預かり保育を実施します。無料、要予約。対象、満1歳から6歳。定員、各10人。申し込み、11月2日木曜午後5時までに、議会事務局へ電話で。事前に配布する、体調管理シートを当日持参してください。市議会12月定例会、時11月28日火曜から、12月定例会で審議する請願陳情は11月10日金曜正午までに提出してください。詳しくはお問い合わせください。議会報告会、会場の様子の写真があります。11、富士見市の新しいお酒ができました。問い合わせ、富士見市商工会、電話 049-251-7801、産業振興課、内線243。市内三昧、賽の絆から醸造した純米吟醸酒、縄文海進の原酒に、市内産の梅を漬け込んだ新しいお酒ができました。11月3日祝日から、縄文海進販売店の会、加入店で販売します。富士見市産の新しいお酒をご賞味ください。予約か。1080円、税込み。500ml、600本限定販売。お酒の名称について。 お酒の名称を募集したところ、104件の応募をいただきました。富士見市商工会、縄文海進販売店の会、市で構成する審査会において選考し、名称を決定しました。名称、梅蓮華、漢字、梅、恋、花。名称の思い、仲の良い恋人や夫婦水入らずで飲むのに最適なお酒だと思いました。選考の理由、新しいお酒は縄文海進と梅の出会いで完成しました。この出会いを恋と見立て、梅の持つ甘酸っぱさと爽やかさ、梅の花の香りが新しいお酒のイメージとして伝わることから決定しました。入賞作品、入賞者。最優秀賞、1点。梅蓮華、増田太一さん。優秀賞、5点。梅きらり、佐々木夏美さん。梅、星印きらり、内田隆則さん。梅しずく、富士見、阿武久恵子さん。富士見の梅酒、プラッシュ、梅田美希夫さん。富士見の梅日和、上雄大さん。詳しくは市ホームページをご覧ください。実をつけた梅の枝の写真があります。12、オレンジカフェを開催しています。問い合わせ、高齢者福祉課。内線396。オレンジカフェは、認知症の方やその家族、福祉・介護に関わる方などが、介護の悩みなどについて、お茶を飲みながら気軽に相談・交流できる場です。参加費100円、申し込み不要。表です。名称、6カ所あります。オレンジカフェ、武蔵野・民沼茶房。時、11月から平成30年3月分、11月22日水曜、平成30年1月24日水曜、3月28日水曜、原則、奇数月、第4水曜、午後0時30分から2時30分。場所、市立老人福祉センター、民沼荘内。東大久保3655。問い合わせ、高齢者安心相談センター武蔵野、電話 049-255-6320、 以下この順。オレンジカフェ渡戸さん、対象渡戸三丁目在住の方。12月14日木曜、平成30年2月22日木曜、原則偶数月、第3、または第4木曜、午後1時から3時。渡戸三丁目集会所、渡戸 3-4-3、高齢者安心相談センター武蔵野、電話 049-255-6320。オレンジカフェ。11月30日木曜、平成30年1月25日木曜、3月22日木曜、原則奇数月第4木曜、午後1時30分から3時。島田ビル山室 2-10-10。 高齢者安心相談センター富士見園、電話 049-293-1168。 オレンジカフェ in エブリワン鶴瀬西。12月22日金曜、平成30年2月23日金曜、原則偶数月第4金曜、午後2時から4時。生き生き元気塾ウェルカム、 エブリワン鶴瀬西内、鶴瀬西 2-8-25、 高齢者安心相談センターエブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330。 ミーツカフェ、12月19日火曜、平成30年2月20日火曜、原則偶数月第3火曜、午後2時から3時30分、関沢瑞穂園、関沢 3-23-41、 高齢者安心相談センター瑞穂園、電話 049-256-7423。 YY 塾、11月24日金曜、12月22日金曜、平成30年、2月16日金曜、3月16日金曜、原則、毎月第3金曜午前10時から正午。11月、12月は第4金曜、平成30年1月は休み。日だまりの庭、武蔵野、水子 1882-1、 高齢者安心相談センター日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005。 表終わり。
13、多重債務、一人で抱えず相談を。問い合わせ消費生活センター。電話 049-252-7181。 多重債務とは、消費者金融、ローンやクレジットカードの無計画な利用で借金を重ねることが多重債務です。多重債務に陥らないよう、借りる際には計画的な返済を心がけましょう。クレジットも借金です。クレジットカードは提示するだけで商品購入ができ便利ですが、クレジットカードの利用も消費者金融からの借り入れと同じ借金の契約です。利用額は自分できちんと管理しましょう。金利にも注意しましょう。借金は金利を加えて返さなければなりません。借りた金額は同じでも、金利が高いほど返済の負担は重くなり、返済期間も長くなるので注意が必要です。多重債務に陥らないために、自分の収入で借金を返済できない状況に陥っても、安易に返済のために次の借金をせず、消費生活センターに相談し、解決策を立てましょう。多重債務者相談強化キャンペーン2017無料相談会。多重債務でお困りの方に、弁護士、司法書士による無料の面接相談会を開催します。表です。時、場所の順。11月15日水曜、県消費生活支援センター川越。11月16日木曜、さいたま市消費生活総合センター。11月18日土曜、さいたま市民会館浦和。11月19日日曜、さいたま弁護士会館、さいたま市。11月21日火曜、県消費生活支援センター川越。表終わり。他の日程については、県消費生活課へお問い合わせください。時間、いずれも午前10時から午後4時、1人60分。申し込み、11月1日水曜から、土曜日曜祝日を除く。午前10時から午後4時に電話で、申し込み順。電話 048-863-2860。 申し込み期間中のみ通話可。問い合わせ、県消費生活課、電話 048-830-2935。 14. J アラートの訓練放送を実施します。問い合わせ、安心安全課、内線445。災害時に国から送られてくる全国瞬時警報システム J アラートの緊急情報を防災行政無線を使用して市民の皆さんへお伝えする訓練放送を2回行います。市内の防災行政無線から一斉に放送されます。訓練放送ですので慌てて避難などをすることのないようご注意ください。社会情勢や天候の状況により延期または中止になる場合があります。隣接する自治体でも同様の訓練放送が実施されます。実施日時、1回目、11月1日水曜午前10時ごろ。2回目、11月14日火曜午前11時ごろ。放送内容がそれぞれ異なります。4方向にスピーカーがついた防災行政無線の写真があります。15、納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です。問い合わせ、保険年金課、内線317。社会保険料控除の対象、平成29年1月から12月に納めた保険料全額です。可燃度分や追納された保険料も含まれます。またご自身の保険料だけでなく家族の保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。控除を受けるには年末調整や確定申告の際に保険料の領収証書または社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が必要です。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書。日本年金機構から送付されます。平成29年1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付された方、11月上旬予定。平成29年10月1日から12月31日に、今年初めて国民年金保険料を納めた方、平成30年2月上旬予定。16、国民健康保険に加入している皆さんへ、あなたの健診結果説明会で特定保険指導を実施しています。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。 特定健康診査の結果はいかがでしたか？平成29年度の特定健診はもう受けましたか？特定健診は11月30日木曜まで実施しています。毎年受診し、自身の健康をチェックしましょう。今年度の特定健診の結果で、特定保険指導の対象となった方に、あなたの健診結果説明会の案内を送付しています。説明会の日程表を同封していますので、ぜひお越しください。メタボリックシンドロームの怖さ。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のうち、2つ以上を併せ持った状態を言います。それぞれの症状は軽くても、重なることで、動脈硬化の進行を早めたり、 心臓病や脳卒中を引き起こしやすくします。生活習慣病は自覚症状がないまま進行していきます。検診結果を振り返り、生活を見直すことで進行を食い止められます。あなたの検診結果説明会参加者は、オプション講座を希望することができます。誰でもできる健康ご飯教室。生活習慣病を予防するための調理の工夫や食べ方のコツ、バランスの良い食事について学びます。いつでもどこでもカロリー消費講座。運動が苦手な方でも大丈夫です。日常生活の中でカロリーを消費するコツを学びます。平成28年度参加者の声。以前より食事や運動に気をつけるようになりました。60代女性。目標を意識して参加でき、履けなかったズボンが履けるようになりました。60代男性。特定保健指導に参加した方は、参加しなかった方と比較して、平均で腹囲が 1.5cm 減りました。特定保健指導対象者検診データ比較。平成27年度、28年度より。腹囲を表した棒グラフがあります。縦軸。0センチからマイナス 2.5 センチ。横軸。酸化ありと酸化なし。おおよその数値を読みます。酸化あり、マイナス 2.2。酸化なし、マイナス 0.7。グラフ終わり。特定保健指導 Q&A。問い。好きなものを食べられなくなると思うと、メタボ改善に取り組めない。答え。保健指導は、食事制限をする場ではありません。制限されると思うと、取り組み自体がストレスになります。好きなものを少し我慢することは必要ですが、完全にやめなければならないものではありません。無理のない範囲で生活を変えることで、メタボ改善に効果があります。問い、意志が弱いので、痩せようと思っても、取り組むことができません。答え、健康づくりは一生です。一人一人に合った長く続けられる健康づくりのコツを提案します。特定保健指導は、皆さんがそれぞれ加入している医療保険者、健康保険、共済組合などで実施しています。希望の方は、加入している医療保険者へお問い合わせください。17、平成29年分年末調整説明会を開催します。問い合わせ、川越税務署、法人課、税第二部門、電話 049-235-9420。 川越税務署では、管内の源泉徴収義務者の方を対象に、平成29年分の年末調整説明会を開催します。車での来場はご遠慮ください。表です。年末調整説明会日程、時、場所の順。11月21日火曜、午後2時15分から4時15分。坂戸市文化会館フレア、坂戸市元町 17-1。 11月22日水曜、午後2時15分から4時15分、三芳町文化会館コピス三芳、三芳町藤久保 1100-1。 11月24日金曜、午前10時から正午、午後2時から4時、川越市山吹会館。 川越市久留和町 1-18-1 表終わり。いずれの会場でも参加できます。軽減税率制度説明会、時11月22日水曜午後1時から2時、場所コピス三好、問い合わせ川越税務署法人課税第一部門、電話 049-235-9447。 18、10月から12月は滞納整理強化期間です。ストップ滞納、問い合わせ修税課内線361。当市をはじめ県内63市町村と県では滞納整理強化期間を設定し、ストップ滞納を合言葉に徴収対策を進めています。税金は市のまちづくりや福祉・教育などを支える貴重な財源であるため、税収の確保は大変重要な課題です。納税は国民の義務です。定められた期限・納期限までに自主的に納付していただくことが原則です。滞納すると納めるべき税金のほかに負担の公平性を保持する意味から延滞金を納付しなければなりません。過去5年間の納税率・収入額は上昇傾向にあり、平成28年度は納税者の皆さんのご理解により納税率は 95.5%、 収入額は151億5467万2000円となりました。折れ線グラフがあります。縦軸に納税率パーセント、横軸は左から平成24年度から平成28年度までとなっています。折れ線は右肩上がりになっています。各年度の納税率を読みます。平成24年度 91.6%、 平成25年度 92.3%、 平成26年度 93.6%、平成27年度 94.7%、 平成28年度 95.5%。 グラフ終わり。棒グラフです。縦軸は収入額、横軸は左から平成24年度から平成28年度までとなっています。収入額は年々増えています。各年度の数値を読みます。平成24年度収入額137億9887万円、うち24年度分135億1870万2000円、滞納繰越し分2億8016万8000円、平成25年度収入額140億2709万4000円、うち25年度分137億9207万6000円、滞納繰越し分2億3501万8000円、平成26年度収入額143億3829万4000円、うち26年度分140億3295万6000円、滞納繰越し分3億533万8000円、平成27年度収入額145億290万6000円、うち27年度分142億2488万5000円、滞納繰越し分2億7802万1000円。 平成28年度分収入額151億5467万2000円。うち28年度分149億3052万円。滞納繰越分2億2415万2000円。グラフ終わり。納税は便利な口座振替で。口座振替、自動払い込みは、一度手続きをすると、以降は、納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納め忘れを防ぐことができますので、ぜひご利用ください。夜間、土曜会長の納税相談窓口のお知らせ。夜間納税相談。毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談。原則毎月第1土曜、午前8時30分から午後0時30分。場所、修税課。19、再生可能エネルギー機器などの設置助成。問い合わせ、環境課。内線242。市では再生可能エネルギー機器などを設置し、地球温暖化の防止、省エネに取り組む方に、設置奨励補助金を交付します。今年度の主な変更点。1、交付対象機器に、太陽熱利用システム、HEMS、アルファベット大文字、HEMS。を追加。2、2kW 未満の小規模太陽光発電システムを設置した場合の追加助成、2万円。対象、先すべてに該当する方。市内の住宅に再生可能エネルギー機器などを設置した方。または、設置してある市内の新築住宅を購入した方で、当該住宅に居住し、住民登録のある方。市税の滞納がない方。富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金の交付を受けたことがない方。同一世帯の方も含む。対象機器。下表の通り、未使用のものに限る。表です。交付対象機器、補助金額、交付要件の順。太陽光発電システム、5万円。太陽電池容量が 1kW 以上のもので、住宅の屋根などへの設置に適しているもの。電力会社と系統連携、余剰電力を商用電力に送電可能なものに伴う電力需給契約を、自らまたは同一世帯の方が締結し、電力需給契約日、電力会社の電力需給契約申込書に押印された承諾印の日付が平成29年、2月1日から平成30年1月31日までの方。太陽光発電システム7万円。上記要件プラス太陽電池容量が 2kW 未満のものを集合住宅及び長屋以外の住宅に設置したもの。自然循環型太陽熱利用システム3万円及び強制循環型太陽熱利用システム5万円。いずれも一般財団法人ベターリビングにおいて有料住宅部品の認定を受けているもので、引き渡し日が平成29年2月1日から平成30年1月31日のもの。 ヘムス、2万円。上記いずれかと併設したもので、引き渡し日が平成29年2月1日から平成30年1月31日のもの。表終わり。申請期限、平成30年2月9日金曜。申し込み、申請書に必要書類を添え、環境課へ提出してください。代理人の提出の場合は、委任状が必要です。追加助成を受ける場合は、アンケートが必要です。申請書の配布、環境課、市ホームページで配布しています。
20、保育所等の入所、放課後児童クラブの入室申請をお忘れなく。問い合わせ、保育課保育係、内線331、放課後児童係、内線203。保育所等放課後児童クラブの平成30年4月入所入室の申請受付は先の通りです。保育所等、時場所の順、11月10日金曜午前9時から11時30分午後1時30分から5時、市役所。11月11日土曜午前9時から11時30分、午後1時30分から5時、市役所。11月13日月曜、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時、水谷公民館。11月14日火曜、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時、富士見の交流センター。放課後児童クラブ、時場所の順、11月4日土曜午前9時から正午、市役所。11月6日月曜午後2時から4時、水谷公民館。11月7日火曜午後2時から4時、富士見の交流センター。詳しくは広報富士見10月号または市ホームページをご覧ください。21、市指定給水装置工事事業者新規変更。問い合わせ、水道課、内線525。新規登録及び変更された給水装置工事事業者をお知らせします。表です。給水装置工事事業者、区分、住所、電話番号の順。株式会社日本水道センター、新規、船橋市夏見 1-6-1、 電話 0120-506-123。 株式会社野原工業、新規、さいたま市北区宮原町 2-4-2、 電話048-664-6398。 株式会社大木水道、変更前、桶川市大和座川田屋3255、変更後、桶川市大和座川田屋3552-2、 電話 048-787-0611。三沢ホーム建設株式会社、変更前、調布市調布ヶ丘 3-33-2、 変更後、杉並区高井戸東 2-4-5、 電話 03-5344-3304。 京浜貫鉄工業株式会社、変更前、新宿区若葉1-12-5、変更後、新宿区目白2-1-1、 目白 NT ビル6階、電話03-6871-9961、表終わり。22、上下水道に異常があるときに、11月、12月の当番店、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生した場合は、市が指定する下記の当番店、または環工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンションアパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日曜日工事店名電話番号の順。11月1日水曜、2日木曜、岩田工業所048-472-1026、3日祝日4日土曜、有限会社斉藤水道工業所049-251-1363。以下市外局番049は省略します。5日日曜、6日月曜、有限会社竹井設備258-3525。7日火曜、8日水曜、有限会社吉見水道251-8387。9日木曜、10日金曜、有限会社富田設備工業所251-1046。11日土曜、12日日曜、有限会社岡部ポンプ店251-5418。13日月曜、14日火曜、有限会社中川建設261-0574。15日水曜、16日木曜、有限会社三枝鉄工所254-2036。17日金曜、18日土曜、株式会社三栄工業251-0719。19日日曜、20日月曜、有限会社高野水道工業所251-3937。21日火曜、22日水曜、共和工業株式会社252-2188。23日祝日、24日金曜、有限会社松崎工業所251-3961。25日土曜、26日日曜、有限会社神保水道253-3515。27日月曜、28日火曜、有限会社篠田設備252-0858。29日水曜、30日木曜、有限会社秋山設備251-5794。12月1日金曜、2日土曜、株式会社藤島工業所262-2928。3日日曜、4日月曜、岩田工業所048-472-1026。5日火曜、6日水曜、有限会社斉藤水道工業所251-1363。7日木曜、8日金曜、有限会社竹井設備258-3525。9日土曜、10日日曜、有限会社吉見水道251-8387。11日月曜、12日火曜、有限会社富田設備工業所251-1046。 13日水曜、14日木曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418、15日金曜、16日土曜、有限会社中川建設、261-0574、17日日曜、18日月曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036、19日火曜、20日水曜、株式会社三栄工業、251-0719、21日木曜、22日金曜、有限会社秋山設備、251-5794、23日祝日、24日日曜、共和工業株式会社、252-2188、25日月曜、26日火曜、有限会社松崎工業所、251-3961、27日水曜、28日木曜、有限会社神保水道、253-3515、29日金曜、有限会社篠田設備、252-0858、有限会社高野水道工業所、251-3937、30日土曜、有限会社高野水道工業所、251-3937、有限会社篠田設備、252-0858、31日日曜、株式会社藤島工業所、262-2928、岩田工業所、048-472-1026。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。行政情報終わり。